4ページ。平成21年5月21日から裁判員制度が始まります。国民が刑事裁判に参加する裁判員制度。裁判員制度は国民から選ばれる裁判員が刑事裁判に参加する制度です。6人の裁判員と3人の裁判官が共に刑事裁判に立ち会い、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合、どのような刑にするかを判断します。裁判員制度は、国民一人一人の参加があってこそ、初めて成り立つ制度です。あなたが参加することで、様々な感覚や豊かな視点が裁判に反映されます。裁判員候補者には、12月10日頃までに、名簿記載通知と調査票が届きます。裁判員制度の実施に向けて、能登地方裁判所では、茨城県内の44市町村の選挙管理委員会が、選挙権がある人の中から、区市で選び作成したデータに基づき、現在、平成21年の裁判員候補者名簿を作成しています。裁判員候補者名簿に載った方には、12月10日頃までに、名簿に記載されたことの通知、名簿記載通知が送られてきます。この通知は、翌年、裁判員を選任するための手続きを行う期日に、裁判所にお越しいただくためのお知らせ、呼び出し票が届く可能性があることを事前にお伝えし、あらかじめ心づもりをしていただくためにお送りするものです。したがって、この段階では、まだ具体的な事件の裁判員候補者に選ばれたわけではありませんので、すぐに裁判所にお越しいただく必要はありません。調査票の記入にご協力ください。裁判員候補者名簿に載った方には、この名簿記載通知と同時に調査票をお送りします。調査票では、1、裁判員になることができない職業に就いているかどうか、就職禁止事由の有無、2、1年を通じても裁判員の辞退希望の有無、理由、3、月の大半にわたって裁判員となることが特に困難な特定の月がある場合、2ヶ月を上限として、その特定の月における辞退希望の有無や理由をお尋ねします。そのうち、1、裁判員になることができない職業に就いている方、2の70歳以上の方や学生などで、翌年1年間辞退を希望するとした方には、その後、裁判所からお知らせ、呼び出し状が届くことはありません。また、3の、月の大半にわたって裁判員となることが困難であるとする理由が、辞退事由にあたると認められた場合には、その月に審理が行われる裁判員対象事件の裁判員候補者に選ばれても、裁判所からお知らせ、呼び出し状が届くことはありません。調査票をお送りするのは、このような事情を尋ねることにより、裁判員に選ばれることがない方が、裁判所にお越しいただかなくてもいいように、候補者の負担を軽減するためのものですので、記入・返送にご協力ください。今後も、裁判員制度の実施に向けて、皆様に様々な情報をお知らせしていきます。裁判員選任などの流れは、次のようになっています。まず、10月下旬から11月上旬頃まで、裁判員候補者名簿を作成します。次に、11月下旬から12月上旬頃までに、裁判員候補者名簿記載通知書を送付します。そして、平成21年5月21日、裁判員制度スタートです。その後、裁判の6週間前までに、事件ごとに名簿の中から区市で候補者を選び、呼び出し状を送付します。裁判の当日、候補者は裁判所に行き、裁判長と面接。6人の裁判員を区市で選任します。5ページ。裁判員制度に関する Q&A。Q1。裁判員制度は、なぜ導入されるのですか ?A1。国民の皆さんが裁判に参加することによって、 法律の専門家でない人たちの感覚が裁判の内容に反映されることになります。その結果、裁判が身近になり、国民の皆さんの司法に対する理解と信頼が深まることが期待されています。9.2 候補者名簿に記載されたら、必ず裁判所に行くことになるのですか？ A.2 候補者名簿に記載されても、くじで選ばれなかった場合は呼び出しされません。また、候補者名簿は1年ごとに作成されますので、1年間が経過すれば、裁判員候補者ではなくなります。ただし、6年以降の候補者名簿に再び記載される可能性があります。しかし、過去5年以内に裁判員になった方や、過去1年以内に候補者として裁判所に行った方は、裁判員になることを辞退することができます。9.3 どのような事件を扱うのでしょうか？ A.3 裁判員裁判の対象事件は、一定の重大な犯罪であり、具体例は次の通りです。1. 人を殺した場合、殺人。2. 強盗が人に怪我をさせ、あるいは死亡させた場合、強盗致死傷。3. 人に怪我をさせ、その結果死亡させた場合、傷害致死。4. ひどく酒に酔った状態で自動車を運転して人をひき、死亡させた場合、危険運転致死。5. 人が住んでいる家に放火した場合、現住建造物放火。6. 身代金を取る目的で人を誘拐した場合、身代金目的誘拐。7. 子供に食事を与えず放置して死亡させた場合、保護責任者遺棄致死。9.4 裁判員を辞退することはできないのですか？ A.4 原則として辞退することはできません。ただし、次のような辞退事由がある場合、辞退することができます。1. 70歳以上の方。2. 学生または生徒。3. 重い病気や怪我をしている方。4. 親族、同居人の養育介護をしている方。5. 親族の結婚式、葬式などへの用務がある方。6. 親族、同居人の通院などの付き添いをする方。出産に立ち会う方を含みます。7. 妊娠中、または出産時から8週間を経過していない方。8. とても重要な仕事があり、自分で処理しないと息苦しい損害が生じる方。9.5 裁判員は法律のことを知らなくても大丈夫ですか？ A.5 特に法律知識は必要ありません。法律知識が必要な場合は、裁判官からわかりやすく説明がありますので、心配ありません。9.6トラブルに巻き込まれたりしないですか？ A.6 裁判員は法律で保護されていますので、心配ありません。裁判員の個人情報は公にされませんし、裁判員に頼み事をしたり、裁判員や家族を脅した者には、刑罰が課せられることになっています。なお、裁判員や家族に被害が加えられる恐れがあり、裁判員の参加が非常に難しい事件については、裁判員は加わらず、裁判官のみで裁判を行います。9.7 裁判員は何日ぐらい裁判に参加するのですか？ A.7 多くの裁判は連日で3日以内に終わると見込まれています。また、1日の裁判にかかる時間は5時間から6時間程度となります。9.8 裁判員になる可能性はどれくらいですか？ A.8裁判員候補者名簿に記載される方は約320人に1人。実際に裁判員として裁判に参加する方は約3000人に1人程度となります。 謎地方裁判所で扱う事件を100件とした場合です。裁判員制度の開始に伴い、個人情報などを聞き出そうとする悪質事例の発生が予想されますので、裁判員制度に関する不審な電話やメール、郵便物が送られてきた場合には、最寄りの裁判所、検察庁にご連絡ください。裁判員制度を分かりやすく説明した映画、審理、主演、酒井のり子の DVD を、市役所総務課で無料で貸し出ししていますので、どうぞご利用ください。行政協力員研修会で裁判員制度の講演会。10月12日、矢原公民館において、市と区長会の共催による行政協力員研修会が開催されました。当日は、能登地方検察庁職員を講師に迎え、来年5月からスタートする裁判員制度についての講演が行われました。裁判員制度の詳細については、裁判員制度ウェブサイト、http://www.saiban.courts.go.jp/でも紹介しています。ご利用ください。問い合わせ先、能登地方裁判所総務課、電話 029-224-8408、伊那庁舎総務課、電話 58-2111、内線 1215。